リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このようにして礼拝できることを本当に嬉しく思います。非常に便利な世の中になったなと思います。皆さんがこのようにして礼拝に、それぞれの家庭で参加できる、もう以前では信じられないような、考えられないようなことですけれども、それが可能になったというのは素晴らしいことだと思いますけれども、ネットの礼拝、インターネットの礼拝をしていればいるほど、あ、やっぱりリアルがいいなというか、教会に行きたいな、教会でみんなと顔を合わせて、みんなと賛美をし、みんなとこの福音の言葉を聞きたいなという思い、ますます強くなってこられてるんじゃないかなと思います。一日も早くこの状況が解決して、みんなと共に集まる日をですね、願いながら、そして祈りながら、この一週間も歩んでいきたいと思いますけれども、どんな状況にあっても神様はおられますし、神様は全てのことを益に変えてくださるお方であります。その神様を信じている私たちは本当に幸せなものだと思います。また今日もこの聖書を通して神様の福音に、神様から力を与えていただきたいと思います。今日の聖書の箇所、この聖書の箇所も非常に有名な聖書の箇所であります。バベルの塔と呼ばれているところであります。人間が高いこの塔を作った、そしてそれを神様がですね、見られて、それは良くないなというので、言葉を乱されて、みんな意思の疎通ができなくなって、その塔の建設やめて、散らばっていったということであります。このところからですね、福音を聞きたいと思います。第一の今日のポイントはですね、人間って素晴らしいなということです。とにかくいいことは褒めようと思います。ここで、高い塔を建てた、言いましょうかね、塔を建てようとしたということです。この時代、いつの時代なのかなというのは、学者によって違いますけれども、紀元前2000年以上前だという話もあります。紀元前2000年に高い塔を建てようとしたというか、実際考古学で調べて、その塔の跡というか、このバベルの塔かどうかは分かりませんけれども、塔を作ったという跡は残っているんですね。これが現代社会、現代ではですね、日本一のこのビルというのはアベノハルカスですね。まだ日本一ですね。地上300メートル高さ、300メートルですよ皆さん。運動会で走る、だいたい走るのが100メートルですよね。あの3倍の距離、長い高い建物を作る、すごいことだと思いますよね。スカイツリーですね。スカイツリーも今のところ世界一の電波塔ですね。この高さが634メートルというんですよね。すごい高い、600メートルですよ。そういう建物を建てる、現代科学ではできるだろうなと思いますけれども、紀元前ですね、大昔、日本の縄文時代と言いましょうかね、いうような時に高い塔を建てたということですよ。もうこれは褒めないといけないじゃないですか。すごいなと、偉大だなという感じですよね。エジプトにはピラミッドという大きな建物があります。これももう不思議ですね。どのようにしてこの建物を建てたのかよくわからないって言いましょうかね。また調べればいくつか不思議な謎もそこにある。四方がですね、東西南北ぴったしに合っているということらしいんですよね。 どうしてそのようにぴったし合わすことができたのかと、まあ、不思議なことばっかりですよね。まあ、それを作った人たち、人間って素晴らしいなということですよね。で、その人間にその知恵を与え、その能力を与えられたのは神様だということですよ。ですから、そのような人間がそのような素晴らしいことをしたというならば、そのような力を与えられた神様素晴らしいですよ、あなた素晴らしいですよということではないでしょうか。まあ、このところで書いてありますけれども、石に代わってレンガ、漆喰に代わってアスファルト、まあ、技術の革新と言いましょうかね、いうのがあったんですね。まあ、それまではこの石をこの積み重ねて家を建てた、まあ、石というのはいろんな大きさがあります、いろんなものがありますよね。それを整える、そして積み重ねるだけでは崩れますので、間に接着剤、まあ、これ漆喰、まあ、粘土ですよね、粘土でやっていたけれども、それではあんまり高い建物はできそうもなかったということですね。で、新しい技術としてレンガ、レンガというのはこのまあ粘土を焼いて固くして石のようにする、で、自由な大きさにできるんですね。しかも同じ大きさ、同じ形にこうできるというですね、これはすごい技術革新がありましたよね。そういうものだと自由にこうそれを組み合わせていろんなものができる。しかもこの接着剤として漆喰、まあこの粘土ではなくてアスファルトですね、はアスファルトの道なんていうのはありますよね。このネバネバしていてですね、粘着力がもう漆喰なんかに比べてずっと高いものですね。これがあるならば、レンガと漆喰があるなら、このアスファルトがあるならば、もう高いビルを建てることができる。彼らはもう喜んでですね、この技術を使って建てようとした。まあ、技術素晴らしいですね。そのようにしてこのような建物を建てようとしていたというのは素晴らしいな。で、そのような人間にそのような力を与えられた神様は素晴らしいと、神様をこのところで褒めたたえたいと思うのであります。で、第二のポイントですね、けれどもその人間に弱点があったということです。人間は神様からいろんな力、能力、知恵こう与えられて、でそれを使うことができる、そして素晴らしいことをすることができる、けれどもそのところにどういうことをするのか、どういう動機でそれをするのかということが問われてくるのであります。で、このところで面白い言葉ありますね。4節ですね。さあ、天まで届く塔のある町を建て有名になろう。ここに有名になろうという言葉があるんですね。ただ建てて自己満足に終わるのではない。あの町はあんなにすごい建物がある、あの人はあんなすごい建物を建てた、すごい人なんだなと言って有名になって褒められたいな、認められたいなという思いがあるということです。まあ、私たちいいことかで、ああこんなことができましたよと言ってちょっと自慢したくなるですね、誇りたくなる。それによって私はすごいんですよ、私は立派ですよ、私はこんなことができましたよ、私って偉いでしょうって言いたいですね。そしてみんなから、ああ、あなたは素晴らしい、あなたは立派だ、あなたは優秀だ、あなたはこの世界に必要な人だと言われたい。そして私たちはそう言われることによって自信を持ちたい。ああ、私は優秀な人間だ、私は立派な人間だ、この世界に必要な人間だ、私は生きていてもいいんだと思いたいですね。そういうこう思いが、まあ、人間をちょっとこう何かしよう、優れたことをしよう、立派なことをしよう、いい成績を上げようという動機になってくるのです。それがちょっと 問題なんですね。まあこのところで高い塔を建ててですね、天まで届くと言いましょうかね、こう天まで届く。天というのは何でしょうかね。この当時の人たちのこの世界観というか宇宙の考え方ですね、第一の天というのを考えたんですね。第一の天というのは、まあ鳥が飛んでいるですね、ところ、空の鳥が飛んでいるところですね。そして第二の天というのは太陽とか月とか星があるところを第二の天と考えました。そしてその上に第三の天がある、それは神様がおられるところなんだということですね。ですからこの、レンガとアスファルトの技術を使って高い塔を作って、そして天にまで届こう、第一の天を届いて第二の天まで行って、そして第三の天、神様のところに行こう、まあそういう考えはないですけれども、神様になろうと言いましょうかね、そういう思いがあったのではないかなということですね。私はこんな優れたことをしているので、こんな立派なことをしたので、こういい人間だ、必要な人間だ、優秀な人間だと思いたい、まあ、それによって安心したいですね。けれどもなかなかそうはいかない、うまくいかない、多くの人は思うような生き方、思うような成績、思うような業績が上げられなくて、ああ私はダメな人間だな、つまらない人間だな、私なんていなくてもいいんじゃないかな、いや私なんかこの世界の邪魔者で、もうみんなから嫌われていて、もう嫌がられていて、いなくてもいい、いやいない方がいいんじゃないかなとか思っている人がいる。また反対に、こう一時成功してみんなから脚光を浴びて褒められ、ああ私はいいんだと自信を持ったけれども、それ以降なかなかあのような優れた、あのようないい成績、業績を上げることができない、昔は良かったんだけど今はダメだなって思っている人いるのではないでしょうか。このバベルの塔というのはそういう人間の生き方を表しているんですね。何か頑張って、何かいいことをして、立派なことをして、それによって私は優れた人間だ、だから私はこの世界に必要なんだという安心感を得たいという生き方そのものなんです。けれどもこのバベルの塔を建てる、偉大な成績、偉大な業績、優れたことをすることによって自信を持ちたいという生き方は崩れてしまうしかないです。それで安心できる人は一人もありません。私たち優れたことをしている人を見てですね、あの人は立派だから、もうあの人は自信を持って確信を持って生きているのかなと思いますのね。偉大な人たくさんいますよね。でもその一人一人に聞いてみると不安なんです、恐れがあるんですね。何人か有名な人の自伝といいましょうか、インタビュー記事なんか読んだことがありますけれども、正直な気持ちですね、すごく成功してみんなからもう神様だとかって、日本の中ではですね言われてるような人だけれども、自分は過去は良かったけれども、これから新しい作品を生み出せるだろうか、もう優れたこの後輩がどんどんいい成績というかいい作品を生み出してきて、自分はもういなくてもいいんじゃないかなみたいな焦りを常に感じるってこう言っているんですね。いやこれほどの偉大な業績を上げた人はもう自信を持ってそれで安心できるのかなと思ったら、安心できないんだということがわかるんですよね。このバベルの塔を建てるということで安心はできないんです。で、神様はいやそんなことをしなくても 私はあなたを愛しているよ。あなたが生きているだけで、あなたが息をしているだけで、あなたが今そこにいるだけで、私はあなたを喜んでいるし、それだけで十分だよ、と神様が言われるんですよ。皆さん、これが福音です。どんな人もですね、自分はできないな、自分はダメだなと思っている人も、それはあなたがそう、自分でそう思っているだけ。また誰か他の人がそう思っているかもしれないけれども、その人がそう思っているだけ。神様はどう思っておられるかというと、あなたがこの世界で今生きている、今存在しているだけで私はあなたを愛しているし、あなたがいるだけで私は嬉しいんですよと神様が言ってくださっている。そのことを私たちは知りたいんです。もちろん頑張って勉強して努力していい成績を上げるということは素晴らしいことです。けれどもいい成績と自分の価値、また悪い成績と自分の価値というのをつなげてしまうことが間違いなんですね。いい成績を上げたから私は優れた人間だ。反対に、いや今回は成績が良くなかったから私の価値は下がってしまったと考えたら、それが間違いだ。で、その生き方自体がこのバベルの塔を建てる生き方なのだということです。神様は下っていってですね、そして人々に、いやそういう生き方じゃないよ、塔を建てなくても私はあなたを愛している、安心して世界に散らばっていきなさいよと神様が言われるのであります。人間の愚かなところ、優れた能力、優れた力を持っているがゆえに、かえって悩んでしまって自信を失ってしまうという欠点を持っている。そうではない。どんな人間であろうと神様を愛しておられるというこの事実をしっかり掴んでいただきたいと思うのです。第3のポイントですね。世界は言葉で満ちているということです。このところで神様は人々の言葉を満たされたとあります。言葉というのが出てきますね。言葉というのはとっても大切なものです。私たちは言葉によって生きています。はじめに言葉があったとありますけれども、これはイエス様のことを表していますけれども、私たちの存在というか、私たちの前に常に言葉があるということですね。今日皆さんがこの礼拝に参加されたのも、まず言葉があったからですね。ああ、明日は日曜日だ。礼拝に参加しよう。ネット礼拝を参加して大阪桃谷教会の礼拝に参加しようという思いというか、言葉が皆さんのうちにあったんですよ。だから皆さんはこのようにして礼拝に参加しておられるということです。言葉が私たちをこう導くのであります。で、このところで、世界にバラバラに人々がなっていったんですけれども、それはもう神様が当初から思っておられたことなんですね。創世記の最初に神様は人間を作られて祝福された、埋めよ道よ、こう地に、道よとですね、埋めよ増えよ地に道よと神様が言う、この世界に広がっていきなさいよとおっしゃった。だから一つのところに集まるのではなくて、もう広がっていくというのが神様の御心だったんですね。けれども人々はこの言葉が乱されて、言葉がいろんな言葉が発生して、そして意思の疎通ができなくなってバラバラになって、こう世界に散っていったということです。けれども皆さん、言葉によって世界が一つになったという時があるのを皆さんご存知ですか？これはですね、新約聖書になります。聖霊の神様がこの世に与えられた時のことです。神様は三位一体の神様と言われています。 よく正直言ってよくわからないお方なんですね。神様はお一人なんだけれども実は三人おられる、三人なんだけれどもお一人なんだというのがこの三位一体の神様、まあ、私たち三位一体の神様と言って分かったような感じを持っていますけれども、本当は私たちは理解できていないんですね。神様は私たちの頭に収まるようなお方ではないですね。けれども私たちにはそのように見えるというか、そのように感じるんですね。神様は三人おられ、父の神様、子供の神様、これがイエス様ですね。そして聖霊の神様という神様、この三人おられて一人のお方だ、ね、その三番目の聖霊の神様がこの世界にやって来られた、五旬節ペンテコステという日です。今年ペンテコステの日は5月の一番最後、31日の日曜日、ペンテコステのお祝いをいたしますけれども、聖霊の神様がやって来られた。イエス様が十字架にかかられ、復活をされ、40日後に天に帰られます。でその10日後に聖霊の神様がやって来られた。人々がお祈りをしている時に聖霊の神様がやって来られた。そのことがこの使徒言行録の2章に書いてあります。2章の4節にですね、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとある。ここの他の国の言葉で話し出したとあるんですね。で、旧説以降、いろんなこの国というか民族書いてあります。パルティアとかメディアとかアラム、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネ、リビア地方とかローマとかでいろんな国の名前が書いてあってですね、11節に、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、そこでもうあらゆる言葉で神様が素晴らしいですよ、神様が偉大ですよという言葉を聞いたということですね。このところでバベルの塔以降バラバラになっていたのが、この聖霊によって一つになったというのがこの時なのであります。まあ言葉によってバラバラになったんだけれども、言葉によって一つになった、再び一つになったというのがこの聖霊が来られたことであります。私たちはバラバラのように見えますけれども、聖霊の神様によってどんな人も一つになることができるということを教えられています。エフェソの手紙ですね、4章の4節にこうあります。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられますとあります。この聖霊の神様というのは見えないんですけれども、すべてのものと共にあり、すべてのもののうちに働かれるんだとあるんですよね。ですからどんな人のそばにも、どんな人のうちにも聖霊の神様がおられて、それによって私たちはバラバラではなく、それによって私たちは一致し一つになることができるんだと教えられるのであります。私たちのうちに、私たちが意識しても意識しなくても聖霊の神様がおられるんですね。その神様によって私たちは一つになることができる。で、その聖霊の神様は言葉に働きかけられるということですね。言葉、聖霊の神様が下った時にいろいろな言葉が話された、言葉によって働きかけられるというのが聖霊の神様の特徴であります。ですからこの聖書の言葉、この聖書のは言葉ですね、これが読まれるときに聖霊の神様が働かれるのです。このようにして、日曜日牧師が御言葉を語るときに聖霊の神様がそこで働かれるのであります。 ローマ人への手紙の10章の17節、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと。このキリストの言葉を聞くこと、聞く言葉を聞くということですね。聖霊の神様はこのところで、この木坂誠一という牧師を通して皆さんに語っておられるんです。その言葉を聞くことによって、ああ神様はおられるんだ、神様は私にも語っておられるんだ、私は神様に愛されているんだということが分かっていくということですね。で、そのローマ人、このローマ信徒の手紙の10章の8節ですね。では何と言われているだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのですと。その言葉というのは私たちのすぐ近くにありますよと言ってるんですよね。聖霊の神様はすぐ近くにおられて、その言葉に働きかけておられる。その言葉は遠くあるのではない、皆さん一人一人の近くというか、そばにというか、いや皆さんが語っておられる言葉なんだよということです。ここで皆さんが、ああそうだ、神様はおられるんだ、私は神様に愛されているんだ、ああ感謝なことだなと皆さんが語ったならば、その言葉は神様の言葉であり、聖霊の言葉なんだということですよね。ですからその言葉を得るためにどこに行く必要もない。皆さんがいるその場で、この礼拝堂の中で、また皆さんがおられるそのリビングで、お茶の間で、自分の部屋で、そこで、ああ神様はおられる、私は神様に愛されているんだというならば、そこに聖霊の神様がおられる。これは誰でもできることであります。どんな人もどこにおいてもできることであります。霊によって、聖霊の神様によって一つになることができる。神様の心、御心というかお考えは、もう全世界に人間が広がり、そこでそれぞれの場所で生きることです。そしてそれぞれの場所で、ああ私は神様に愛されている、私はこのままでいいんだ、私は神様に今こう導かれている、守られている、イエス様によって私は愛されているし救われているんだと信じればいいんですよ。信じて確信を持って喜んでこの一週間をスタートすればいいんですね。それと同時に、私たち一人一人が語る言葉にも神様が働かれるんです。私たちが出会う方々一人一人にも、聖霊の神様はすぐ近くにおられ、その人の心をノックしておられるんですね。で、私たちが、私たちのうちにおられる、私たちのそばにおられる聖霊様の導きによって、神様はあなたを愛しておられますよ、あなたのそばにもおられますよ、あなたは今のままで神様は受け入れてくださっていますよと語るときに、聖霊の神様は働いてくださるということです。ですから全世界どこにいても、その神様の言葉を生きようとする人たちによって、神様の愛がこの世界に広がっていくのであります。愛というものは広がっていくんですね。もう自分だけが満足で、自分だけが良ければいいというのは、まあ、本当の愛ではないというか、まあ、歪んだ愛じゃないですか。けれども、私が嬉しいんだから、あの人もこの人もみんな嬉しくなってほしい、喜んでほしいというのが愛ですね。バベルの塔でみんなが集まって一つでおるというのではなくて、全世界に散らばっていって、神様は素晴らしいんですよ、私たちは愛している、愛されているんですよというのが全世界に広がるというのが神様の御心であり、そのように一人一人が生きているならば、この世界は幸せになるし平和になります。今このコロナウイルスでいろんな問題があり、どうしていったらよいのかなと悩みがたくさんありますけれども、そういう中にあっても、それでも神様を愛してくださっているし、私たちは導かれている。 で、このことをも神様はきっと益にしてくださる。信じて希望を持っていくことができる。すべての人がこの信仰というかこの事実に目覚めたならば、どんなに素晴らしいことでしょうか。バベルの塔がこの、まあ、分解されというか全世界に散らされたというのはとっても素晴らしいことであります。私たち日本まで神様の福音が届きました。この一週間もこの神様を信じて神様と共に生きていきましょう。そして周りでちょっと疲れておられる方がおられると思います。何らかの形で、まあ、直接会って話すことができませんけれども、うん、電話を通してネットを通して何かの形を通して励まし合ってですね、今週一週間生きてまいりましょう。お祈りいたします。神様、私たちを愛して素晴らしい能力を与えてくださってありがとうございます。あなたが与えてくださったこの力、知恵、いろいろな環境によって素晴らしいことができます。その力を使って良いことをしていきたいと思いますけれども、そのことをしたということで私たちは自分を誇ったり自慢したりしたくありません。そのことによって私は優れた人間だとか立派な人間だというような生き方、バベルの塔の塔のような生き方は私はやめます。私たちがそれをしてもしなくても、あなたは私たちを愛してくださり十分に恵みをくださっています。その喜びの中でもっと良いことをしたい、もっと愛を行いたいと私たちは願っております。どうか私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。今週もあなたと共に生きていきます。私たちはこの言葉を使います。言葉で全てを行います。言葉で人を慰めたり励ましたりすることもできます。どうか聖霊の神様、私たちの言葉に臨んでください。私たちが本当に愛の言葉を語ることができるように、疲れておられる弱っておられる方々に慰めと励ましの言葉、ふさわしい言葉をかけることができるように、またその人がどういう状況でありどんな言葉をかけてあげたらよいのかということが分かるような洞察力も与えてくださるようにお願いをいたします。どうかこのコロナウイルスの問題が、どのようになるのか、出口が見えない状況でちょっと不安に思っていますけれども、でもあなたは全てをご存知です。そしていつか、あの時は大変だったけれども神様はこのように素晴らしくしてくださったと言える時、必ず来ると信じております。どうかあなたの御心を行ってください。今家庭におられる、ネットで礼拝しておられる方々を一人お一人の上に今臨んでくださり、祝福を豊かに注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖朝の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。